はい、やってまいりました。台湾オリジンジャンブル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。今日は2月7日ですね、
2月7日ですよ。
はい、火曜日ですね。はい、お相手は劇団王子前城美香と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチでお届けします。
よろしくお願いします。
いやね、暑いですね
今日はね。
暑くなってきて、そうそう、ポカポカしてます。
うん、
本当にありがたいことに
ね。最近、昨日超大雨でしたよね。
あ、そうそう、めっちゃ降りましてね。
うん、
まあ僕はずっと家にいたんで関係なかったんで。
なんなんとラッキーな
出る気もなかった
まあね、こんな雨が降ってたらね。
そうそう、いやでもね、だからそのね、やっぱ2月だからとかね、気温暑くなったり寒くなったりわかんない、うんうん、時期に突入してるんですかね。だから今日暑いなってなんとなく思って、
うん、
僕は半袖ポロシャツで外歩いたんですよ、
うんうんうんうん、
そしたら寒かったちゃんと
で、それあるなんかさ、今日、
そうそうそう、
今日2月ってこと忘れるぐらいポカポカしてたから。
そうなんですよ、
一回ちょっと T シャツチャレンジしますよね。
そうそうそう、そう、うん、ポロシャツチャレンジチャレンジしてみたんです
けど、やっぱ寒かった。
ちょっとダメですね、でも皆さんも風邪は召されないように気をつけてください。
うん、そうですね、
ということでね、
うん、
この後ね、
うん、
落語見に行くんですよ。
あ、落語？
そうそうそうそう、春風亭一之輔師匠の、
うん、
どっさり回るね、2022がね、ちょっと延期だったということで、はいはい、
うんうん、
で、ちょっとね、日にちが変わっちゃって、
うん、
友人が行けなくなっちゃったらしいですよ、
うんうんうん、
だからちょっとチケット譲り受けまして、
うん、
だからこの後見に行くんですけど、まあ、会場が、
うん、
もう5時半なんですよ。
あら、会場5時半、
まあ、開演6時半なんですよ。
ああ、よかったよかったよかった、
うん、ただまあ会場がちょっとね5時半ってもうこの放送中かぶってるんで、
うんうん、
途中いなくなったらすいませんね皆さん。
あ大丈夫、全力で引き止めます私の渾身の力で
ぜひそうしていただければこの行きたい気持ちが勝っちゃって、勝手にどっか行っちゃったら困るぜひぜひよろしくお願いします。
うん、お願いします、楽しみだな。
本当楽しみっすね、
うん、
しかもね、この春風亭一之輔師匠という方がですね、
うんうん、
ちょうど本当につい数日前ですかね、
うん、
商店のメンバーになった方な
の。はっ、すごい、
ちょうどですよ。
へえ、
だからめちゃめちゃいいタイミングで、
うんうんうん、
見に行けるんですよ僕、
うん、
成り立てで、
うん、
でだから1年前に公演やってたら僕そのタイミングで見れてないですから。
そうか、
そうなんですよ。
あら、よかったね、
素晴らしいタイミングで
しかもこっからだったら場所が那覇ート、
那覇ートなんで、まあ、すぐ歩いても行けるんで。
そうそうそうそう、歩いてね行ける距離だから、よかったっすね。
めちゃめちゃタイミングがいい、
うん、
本当にいや素晴らしいですし、この方ね、
うん、
結構面白い話があって、うんうん、まあ落語家さんって序列があって、
うん、
まあ、まずは前座から始めて、
うんうんうんうん、
で二つ目に昇進して、まあ、真打ちになるんですかね、
うんうんうん、
で真打ちなんですけど、
はい、
一之輔師匠、
うん、
この真打ちになったことを、
うん、
ツイッターで知ったらしくて、
うん、
本人に連絡が行ってなかったら
しい、うん、そんな
ツイッターで誰か知らない人が、
うん、
一之輔師匠が真打ちになるって書き込んだらしくて、
うんうんうん、
で本人は知らないから、
うん、
それをだから師匠にも聞いたんですけど、
うん、
師匠もなんかピンときてないっていうことらしくて、で、うん、なんか教会かどっかですか、関係者に確認したら、
うん、
真打ち昇進してたっていう
なんかそんな
すごい珍しい、
ね、
昇進の仕方をしてる。
いやー、そうなんだ。
師匠なんで
連絡しなかったのはなんでなんだろう。
多分携帯の電源が切れてて、
うんうん、
連絡がいかなかったらしくて。
あーなるほどね、うん、
だから本人はツイッターで知ったっていう、
うん、
すごいエピソードをお持ちの方
あらーすごい、さすが落語家さん。
そうですね、
うん、
落語家だから周りに面白いことがいっぱい起きますね、
うん、
だからそういった方の、ね、落語をちょっとこの後見に行きます。
あら、じゃあちょっとどんなだったかまた教えてくださいね。
またね、
うん、
来週の放送で。来週バレンタインじゃん。
おバレンタインデー
な
バレンタイン
デー絶妙にあの音程がつい
てこんな感じじゃなかったでした。
バレンタインデーキース、
あ、キースまでつくんだ
そういうことでしょまあそうですね、バレンタインデーがてらあの感想をお届けします。
あ、そっか、もうあら、もうちょっとそんな恋人たちの季節になるんだ。
別にね、恋人だけじゃないじゃないですか、最近のバレンタインね。だってあの友チョコとかあるんでしょ。
あ、あるあるある。
友達にもあげたりとか、
うん、
でまたあれですよね、だから会社でも配らなきゃいけないみたいな風潮あるみたいですよね。だりーでしょうね、
あれは。最初はなんかでも今ちゃんと会社の人もなんかそういうの考えてて、自分なんかの職場ではなんかあの会費から多分出てる。
ああ、そういうことか。
そう。
なるほどなるほど。
なんか個人的にとかじゃなくて、
ああ、もうみんなからみたいな。
そう。
感じで、なんかホワイトでもみんなからみたいな。
そう。
揉めないようにね。
うん。
それが一番いいですよね。
うん。
確かにね。それぞれ個人のあの女性の方が持ってくるってめんどくさいですもんね。
なんかちょっとね、あのだメンズが多いとちょっと大変だから。っていうことなんじゃないかな。
確かにね、
うん、
俺気になったのが、
うんうんうん、
なんか自分に、
うん、
自分から自分にチョコレートを送るっていうのも最近あるらしくて、
うんうん、おー素敵、うん、
これのことを なんか知らないですけど、どっかで聞いたのか分かんないですけど、
うん、
俺チョコっていうらしい。
俺チョコ、あ自分で自分にプレゼントね、
送るから俺チョコって言ってるんですけど、
うん、
別に私でもよくないかなと思ったん
です。あ、私チョコやりたい。
私チョコじゃない、
うん、
いいじゃないですか、別に。
わたチョコ。
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 なんか新商品みたいですね。
あ、ちょっとふわふわの。
ふわふわのチョコレート。めちゃめちゃ口どけが良さそうですね。わた、
うん、
チョコ。
美味しそう。あ、いいな。全然。あ、だからか。最近チョコレートコーナーが増えてるのは。
気づかなかったんですか。
気づいてなかったっすね。あ、もう2月だからかぐらいだったけど、来週か。
そうです。
やばい、どうしよう。
まず2月入ってもう節分の時期からちょっと気にし始めるでしょ、
うん、あ、そうなの、
皆さん。あ、もうすぐバレンタインだなってなるんじゃないですか。
ちょっとね、そわそわするかもしれない
し、ね、してる方もいらっしゃるかも。
年取ったらこんなよ。
そうか。そういうことか。
忘れてる。
なるほどな。
全然。今さっき本当に思い出した。あ、来週なんだって。
だってさっきあのだからスタッフの方からチロルチョコもらったじゃない。
うんうんうん。
そういうことですよ。
あ、そうなの？あいや。
気づいてなかったみたいですよ。
あら、ありがとう。ああ、もうなんか、あ、こんなチョコありがとうございますって言って。そうそうそう。
チョコレートいっぱい余ったから渡したじゃないんですよ。普通に。
やばい、全然察してなかった。
ね、だからもうバレンタイン近いんで。
ああ、そうか、もう ね、うんうん、
皆さんもワクワクしてる方もいるかもしれない
です、うん、いや、懐かしいなって。もうそれでも、ね、若い頃とかはね、
はいはい、
ワクワクしてたしね、
うん、まあ、そうですよね、
やってたやってた。
ね、あの学校にチョコレート持ってきちゃいけないから、
そう
カバンに隠してみたいな、
やったやった、
あったんですよね、うん、きっと僕は無縁でしたけども。
いや、でも一応探したでしょ。うう
一応ね、
一応
よ。何の算段もない、何の賞賛もないですけど、
うん、
一応ロッカーの中見ましたよ。
もうちょっと可愛すぎる。
それ
みんなやるんだ。
それも2月14日になった時の中2の男子はもう仕方ないんですよ。それはもうあの修正なんですよ。
一応探す。
避けてよ。一応あったらいいなぐらい。
いや、いいね。
ないですよ、ないですよ、本当に、
うん、
そんなことは絶対に。でも悲しすぎて、
うん、
あのだから2月14日だけは絶対にチョコレート食べないですよ。
だから、あ、そうなんだ。じゃあ今年から俺チョコ、
俺チョコにしましょうかね。あ、いいかも、ね、
いいかも、いいかも
ね。もう結構まあ大人になってね、
うん、
ちょっとお金も持てるようになったんで、
うん、
ゴディバ行きましょうか、
ね、あら、豪華俺チョコ、
豪華俺チョコ。自分に甘すぎる。
ああ、いいね。甘いだけに。
そうそうそう。
チョコだからね、
甘いチョコレート。ということなんですけどもね、
うん、
で今マリエサンピーさん
がツ
イキャスでコメントくれるんですけど、
はいはい、
バレンタインデーに、
うん、
乾燥ホタテをあげる予定です。
乾燥ホタテ ったって。
あでもね意外とこっちの方がいいのかもしれないというか、
なんか大人の方とかはね、
そうそうそうそう、
好きかもしれない。なんかあのおつまみとかにもね、
そうそうそうそう、あんまりなんか食べなくなってきたなとも思うんですよ。
あチョコレート、
チョコレート、
へー、
あんまりなんかチョコレート、まあ、お酒も飲むようになったし、
うん、
やっぱお酒に合うものを探し始めるんですよねやっぱね。
あはーは
ー。でも僕思ったのは、うん、意外とチョコレートってビールと合うんですよね、
うん、あそうなの、
うん、あの甘すぎるやつじゃないですよ、
うんうんうん、
ちょっとビターなやつ、
うーん
とあのビールを一緒に食べたら意外と合うんですよね、
うん、あそうなんだ。
やっぱどっちも苦いですからね。
あ
苦味がちょっとちょうどいい感じ、
ね、苦い苦いで
そうそうそうそう。
あなんか甘いの欲しくなったりとかはしないのかな。じゃあ
甘いの欲しくならないっすね、もうなんすかねもう味覚かな、味覚っすかね
味覚があの大人になったのかな、
ね、
じゃあ
どうなんすかね本当にまあでもまあまあ、分かんないですけど普通なのかもしれないですけど、うん、あのスーパー入ってもお菓子コーナー行かなくなりましたね。
へーすごい、
本当にお菓子見ないですね感じで。
いやー、まあ、もう直行だよ。
直行ですか。
私はもうまずはどのジャンルから行くかっていうところから。
しょっぱい系、甘い系。
そうそうそうしょっぱい系と甘い系は絶対買う
ちゃんとバランス、
うん、そうそうそう、バランス考えて買う。
あバランスは良くないと思う食生活においてはね
これ食べたら絶対この甘さが欲しくなるから、じゃあいちご味をしたら、じゃあちょっとホワイト入れとくかとかそういうのめっちゃ考えて、
色味色味でバランス取ってる、
色味プラス味覚でやるやる
あそうっすか。
もう超、うん、もうそこが至福の時間かも私。
ああでもね僕あのだからお酒飲みすぎてるんで、うんうん、たまに休肝日作るんですけど、
あ、うんうんうん、
休肝日作るときは、うん、僕アイス、
ああ甘いもの、
そうそうそう、うん、あのもう夜寝る前に、
うん、
あの一個だけスーパーカップ食べ
る、うん、ああ
なんか知らんんですけどよく寝れる気がするんですスーパーカップを食べた日
は。すごい、やっぱりね休肝日してるし、
休肝日してる、そのなんか休肝日してるってだけで、うん、健康にいいなんかオーラというか、
うんうんうんうん、
良さを感じて、
うん、
あの安心して眠れてる
安心感で
やっぱなんか引け目があるんでしょうね酒飲んでる時は
そうなんだ
肝臓に悪いんだなとか思いながら飲んでるのかもしれないです
そっか、
そうそうそうそうだからまあね、うん、チョコというあお菓子というよりはアイスが好きですね。
あそうなんですね。
そうそうそうそう、
おうおうおう、
こんな寒い日でも、
うん、全然食べれる、
全然食べます、
いいな、
うん、というか、
うん、
感じなんですけど、
はいはいはい、
ツイキャスの方でもね、うん、コメント、いただいておりますよということ
で、ありがとうございます、
こちらは、ヤンバルカンガルー
ポさん、カンガルーポさん、
こんにちはということ、あヒサチンドウさんか、ヒンチさんどう、
ヒンチサンド、
ヒンチサンドさん、こんにちはということで、
こんにちは、
ジュンジュンさん、ミーカーと、うん、ケセランパサラン
ケセランパサラン、
誰がよあの見つけたら幸せになれる白いあの妖怪でしょ。
あそうなんだ、
そうヌーベイでよく見たよ
あーヌーベイのやつね、うんうん、
そして FM那覇をご視聴の、ご家人ナマステ鳥貴族おじさんですけど、
お鳥貴族
見ました、鳥貴族2月15日にオープン決定ですって、
もうちょっとですね来週
もう少し、うん、バレンタインの次の日じゃん、
あ本当だ
バレンタインの翌日がもうオープンの日ということで、
あらあらあら、
はい、
楽しみがね来ましたね、
楽しみ増えてます、来週のバレンタインに続いて、でマリエサンピーさんも、地球上で一番濃いことぶきパンチ、ことぶきパンチに地球上で一番寛大なミーカーさんこんにちは
こんにちは
間違いないですね。
あ、私寛大なんだ、
うん。こんなにあのそうですね、話聞いてくれる人あんま見たことない。俺の話。
貴重かもしれない、
そうそうそう、
私やった。
なんか言うたんびにトゲ立つんでね、僕。いろんなところ。まあということでね、そうなんですよ。鳥貴族がね、もうすぐ、うん、ということで、ちょっとね、僕あの今、
うん、
迷ってる二択があるんですよ。
おおお。
あの鳥貴族行くタイミングなんですけど、うん、あのこのラジオが、
うん、
あの始まる前に行くのか、
うん、
それともあの終わってから行くのか、
あ
どっちがいいかなと思って、 まあまあまあ行く前だったらお酒飲めないじゃないですか、
うんうんうん、
一応、
うん、
でもあのこのラジオ終わりが多分6時ぐらいで、
うん、
お酒飲む時間としては僕的には早いんですよ、だからあの早めにお酒飲んで早めに寝ちゃうとなんか分かんないですけど、うん、損した気分なんですよ。
なんか週末あ翌日休み
翌日はでも今から仕事始まるんであ
そっかそっか
そうちょっとよく分からないところもありまして、
うんうんうんうん、
スケジュールがねだからねとでも早めまあそうね明日仕事だったら早めに飲んでもいいです
うんうんそうそうそうそうあ仕事だったら
そう明日が休みの場合、
うん、
もう長く飲みたい
なあはいはいはいはいちょっと夜更かしして普段できないことね
そうそうそうそう、うんうん、夜中の夜のもう本当に10時頃ぐらいから、
うん、
テレビ見ながら飲むのが好きなんで
うんうんうん
ただ6時ってなったら4時間も前じゃないですか、
うん
この夜10時以降まで飲んであの起きてられるのかどうかっていうところで今悩ましい状態なんですよね
飲んだらいいよ
飲んだらいい
10時まであ
6時から
6時から4時間チャレンジ
6時から下手したら朝4時まで飲む、
うん、
長ければ長くなるん
そうなんだ
うん、だからちょっとね迷っちゃってるところがあるんですけど、うん、でもまあ結局行きたいですね、
うんうんうん、
みんなで行きましょう
行きたいいいな、ね、なんかね美味しい焼き鳥を食べながら
そうね
ちょっと飲みたいな
飲みたいっしょ、
うん、
いやいいっすね
いいっすねいやこれ行きましょうね近いし
できたら近いしね、
うん、楽しみだわ本当に
めちゃめちゃ楽しみですね本当に楽しみばっかり
うん
マリエさんピンさんからね、うん、あのことぶきパンチさん何キロぐらいありますかということなんですけども、うん、あの僕ね78キロあります
お今が一番
いや
マックス
あどうあどう今がマックスかもしれない78キロがマックスかもしれない80キロ行ったことないです
うんうんうん、
うん、80キロ行ったらもうさすがになと思ってあ
そうなんだ
うんでもでも痩せるにはどうしたらいいんだろう
ねえ痩せるのはもう
みんなわからない
うんもう痩せたい2人だから全然自制できない私は
自制がそう自制が難くて
そうそうね本当に楽して痩せたく痩せたい人
楽して痩せたい本当にどうしたら楽に痩せられる
いかに痩せいや楽するかですよね
お酒抜くしかないのか
私もお菓子をやめればいいんだよ
それ間違いない、うん、
分かっちゃいるけどやめられないそういうことそういうこと
人間だな
そう
めちゃめちゃ人間ですあいやヒンチさん、どうさんからね、あの走る
あ確かに運動はね一番いいですもんね
運動がね、
うん、
あのね運動もできればいいんですけどね、うん、
そうそうそうそう
っていうことなんですけども、うん、あ初めましての方もいらっしゃるのかな、うん転生戦士アライブさん
あアライブさん
ホグニー、こんばんは鳥貴族楽しみ
ね楽しみですね、
ホグニーさんもこんにちはということ僕の知り合いですね多分
おありがとうございます
ありがたい、まあねうん、ま、どうしましょうかねもう走る
ね
一回鳥貴族行く前に、
うん、
あの那覇一周しましょう
あそれだったらいいかもご褒美が待ってると頑張れる
ご褒美にしてここをご褒美にして歩き回れば
いいちょっと歩いて
そう結局プラマイゼロぐらいでいいんですよ、う
ん、なんならちょっとあのプラスになってる
ちょっとプラスぐらいでいい
けどそのまんま何もしないよりかはね
そうそうそう
あの若干あの減ってますからね
決めました僕も今日
よしよしそうしようそうしましょう
あの来週からちょっと歩いて鳥貴族に行
き歩いて鳥貴族
歩いて鳥貴族に行きます家から
いいかもいいかも、
ということで、ね、来週楽しみでございますけれども、うんでは一旦 CM 行きましょうかメールアドレスお願いします、
はいはい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております、
はい、それでは一旦 CM です
前ライブ起承転結2月25日土曜日19時から天物ホールで開催。チケットは2000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るしスーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、
来てねー。じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、朝立ちしたいです。
なんなのこの子たち
は。はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。
よろしくお願いします。
はい、リナさん、
あ、リナさん、
こんばんは。ということで、
こんばんは。
ジュンジュンさん、15日はあのリュウジ、俺ですね。
あ、リュウジなんですね。
リュウジ代わりに鳥貴族並んだ。なんすかそのパチンコ朝から並んでるみたいな感じのやつ、代わりに並んどいて
そこの方に
後から来て打つみたいな感じのやつ。
いやですよ、並びそう。初日は、
初日は結構並ぶでしょう ね、
これはね、絶対混むと思う。
そうだな、ちょっと それもありますね、うん、ちょっと外していった方がいいかも。
1週間、ね、2週間ぐらい置いときますか。
2週間ぐらい。確かにそうだわ。
ちょっと様子見て、毎回こっち通るときにね、あ、今の状況を見れますからね。
そうなんです。確かにそうですね。で、僕ですね、うん、ちょっと、先日、
うん、
あ、先々日かな、
うんうん、
アタック25に、はいはい、僕出演して、
うん、
でそのアタック25に出場した、
うん、
方々でグループラインがあるんですよ、
うん、へえ、うん、
そう、グループラインがありまして、
うんうん、
結構ね 100名ぐらい、
はあ、すごい、
いろんな会員の方がいまして、
うん、
で、そこで、うん、たまたま、
うん、
この沖縄に来てて、
うんうんうん、
で、一緒に飲みませんかってい
う
話になって、
うん、
飲んだんですけども
、うん、
まあ、その方がね、名古屋ドーム、今もうネームライツ変わってバンテリンドームっていうんですけど、
はいはいはい、
あそこで働いてる人だったの。
うん、
そう、名古屋ドームで働いてる人が、
うん、
今キャンプやってるじゃないですか。
あ、ヤクルト、
そうそうそう、
あ、うん、いろんな、あったかな、あ、ヤクルト、
名古屋ドームだったら中日じゃないですか。
あ、
中日、
あ、なんかちょっと間違ってますね、私ね、うん、
大丈夫大丈夫、うん、じゃあその、うん、まあ、関係で、うん、来てらっしゃって、
はいはいはい、
で一緒に飲ませていただいたんですけど、
うん、
やっぱね内地の方と話してたら、やっぱ文化の違いとか、
うん、
いろいろ知れて面白いですね、
うん、
やっぱりね、まあ沖縄風の居酒屋やっぱ行きたいってことだったんで、
うんうんうん
うん、僕は連れてったんですけど、
うんうんうん、
でそこで一発目に注文したのが、うん、豆腐用だったんですよ。
おー、
俺豆腐用の罠に引っかかったなと思って。僕は一応、まあ、その味がどんなかは言わなかったんですけど、
うん、
その注文した時は、
うん、
でもこれだけは言ったんですよ、
うん、
一発目の注文ではないですよって言ったんです。我々沖縄県民だったら分かるじゃないですか、
うんうんうん、
なかなか食べないから、
うん、
まさか乾杯の一杯目のビールより前に豆腐を来るとは思わなかった、
うん、あ、そうなの、乾杯する前、
そう、乾杯の一品目豆腐用だったんです。豆腐用がドンって、
うん、
まさか豆腐用でビール行くとは思わなかった
です
。
すごい、
いろんな文化の違いがあって、
うん、
でまたあれですね、やっぱ沖縄のやっぱ独特の名字の話になって
はいはいはい、
で僕のところにも、うん、まあ、いらしてた方が、
うん、
沖縄のから来てるスタッフの方とか結構いるんですよ。
ほう、うん、
でもアダニアさんとか、
うんうんうん、
アダニアさんだったらまあ沖縄ですよね、うんうん、絶対にみたいな、
うんうんうん、
あとはなんか平さん、
あ、沖縄ですね、
そうそう、平たいに、しかも良い悪いの良いがついてる方だから絶対に、
うん、
沖縄の方だなとか思ったんですけど、
うんう
ん、あといらしてるのが入毛田本さんです。
え？
え？そうそうそう。
入毛田本
って言ったんです。
うんうんうん、
沖縄県民でもあまり、うん、お聞きすることのない名字、
うん、初めて聞いた、
うん、どう書くんですかって、
うん、
出る入るの入る、
うん、
慶応大学の慶、
うんうんうんうん、
に田んぼの田に元気の元で入毛田本っていう、
へー、
4文字、うん、の方の名前、沖縄県民でも知らないわっていう。
ああ、なるほど。あ、沖縄の方です。
これ沖縄の離島の方だし。
そうなんだ。あ、でもケラマとかかな、ケイだから。
ああ、そう、その辺ですね。だから離島の出身の方の名前とか言われて、ね、沖縄県民の我々でもうんってなったっていう、う
ん。あ、どんな字書くんだろうって、あ、もう一瞬なったかも、うんうん。
なりますよね。本当
に、うん。
あと、ただまあ中んだかりさんはよくいるじゃん。
あ、中んだかりさんね。
中んだかり、うん、中んだかりさんってやっぱりあの内地の方聞きなじみないんでしょ。なんすかそのテンポのいい名字。中んだかり。
確かに中んだかり。
そうそうそう。
ちょっと弾んでますもんね。
リズムがめちゃめちゃいい。
いい、いいかも。テンポがいいってちょっと。
そうそうそう。テンポがいい。
もう
テンポがいい名字。まあ、ということでちょっと沖縄の、うん、あの苗字の話になったんですけど、
うんうん、
だから今ちょっとテーマをね、うん、あの話したいと思うんですけど、時間的大丈夫ですか？
あ、全然全然大丈夫ですよ。
今回のテーマは、うん、今まであった、うん、あの変わった名前の人、
あ、変わったお名前
いらっしゃいますかということで、うん、これツイキャスであの、うん、お気になっている皆様はコメントいただければと思います、
うん、はい、お願いしますね。
お願いします。入池田元って聞いたことないんですけど、
うん、
僕はですね、あの今まで出会って変わってるなと思った人はあの、うん、タモリさんっていう。
あ、タモリさん、うん、
森田じゃないですよ。
あ、タモリさん、
タモリさん、
へ
ー、田んぼに、うん、あのなんか飯を盛るって書いて
飯を、あ、はいはい、それでタモリさん、
タモリさんっていう、
はいはいはい、
方がいらっしゃったんですけど、うん、全然サングラスじゃなかったっ
す。もうね、それを言われたらね、
そうそうそう、
やっぱりあの例の
絶対に思うじゃないですか。
ティンティティンティティティンティティティンの、
あ、世にも奇
妙な、そうそうそう、よかった、そうそう、通じた。
いいともの方かなと思ってやるんだったら髪切ったとかいう話かなと思う。いや、でもそのタモリさんあの、うん、めっちゃ刈り上げてて、うん、めっちゃ髪切ってました。
あ、そうだったんだ。全然違うタモリさんだった。
めっちゃ違うタモリ。全然想像と違うタモリ。
すごい、なんか面白いな、そういうのね。
そうそうそう、なんかたまたま名前がみたいなの、
うん、
いません、います、
なん
か誰か今まで会った人で。
そうですね、私はなんかすっごい特殊だなとかっていうのはあんましないんですけど、
うん、
この名字の人こんないるっていうのはあったのがあって、
あ、はいはいはいはい、
なんか職場でなんかあの某職場に勤めてた時に、
某職場、
某職場で、この机が4つ並んでるんですけど、
はいはい、
私以外全員荒垣でした、
全員ですか？
全員荒垣、荒垣、前城荒垣だった。
それは、まあ、すごい偶然です、
うん、なんでこんな荒垣いる？と思って。
同じ職場に3人荒垣は確かに見ないですね、う
ん、ね、荒垣、しかもなんかなんで並んでるのか、名字順ですか、ね、みたいな、
ね、
でも みんな違う種類の荒垣だった。
あ、違う種類の荒垣、うん、
ああの漢字は一緒ですけど、人のジャンルが、
あ、人のジャンル。荒垣の場合読み方も違うじゃないですか。
あ、うんうんうん、
荒垣なの
か、あ、はいはいはい、
荒垣なのか、
うん、
全員一緒ですか？
全員荒垣だった。
全員荒垣、
うん、みんな荒垣。
たまたま、
そう、たまたま。もうこんな、荒垣だらけだと思って、なんか本当に全然本当に違うし、
あ、もう下手したらミイカさんも荒垣になるか
な、ね、もうなんかも もう仲間になりたかった、ここまで来たら。
そうなの、オセロみたいに、
ね、なんか私が間に挟まってるから。
なんか変な感じにな
った、ね、そうなの。沖縄って結構荒垣っていう名字多いんだなって。
聞いたことない、3名荒垣は。
本当に私も初めてだった。
同じ職場に2名近所ぐらいならいる。
あ、2名、
そうそうそうそう。近所ならその頻度で言ってもおかしくない。
うんうん、うん、
俺も近所ですけどね、うん、一応。そうなんですね。
もう荒垣が多かった、うん、
いたんだ、
面白かったな。
あーで、ひんいちさんどうさん、うん、QAB の番組では一人以外金が全員近所でした。
そうなんだ。
いや、今 どっちなの、これ飲んでる時も話になったんですけど、うん、今沖縄の名字で一番多い人って誰なんだろうっていう話になったんですよ、
うんうんうん、
日賀さんだったかな。
大城さんじゃない？
大城さんですか？
大城さん多かった気がする。大城さん、日賀さん、
ええー、
かなと思ってた。
日賀じゃないですか？
日賀かな。
どっちなんだろう。
まあ、でも多分どっちかが1位で2位ですよね。
そうそうそうそう。
大城、大城、あ、でも大城多そう。
大城も多いっすね。うん、あ、うちの事務所で純選手ぐらいかな。
あ、え、純選手は大城さんなんですか。
そうですよ。大城純さんですよ。
あ、あ、純はそのまま純なんですね。
あ、そうです。あ、それはそれはそうです。
そうですね、
確かに。そこはか、そこは変わってるんだって話もある。どっちなんですかね。金城が、うん、あの1位から陥落したのは覚えてるんですよ。
うんうんうんうん、うん、
一番多いと思いきや、
うん、
多分比嘉さんかな。
ねえ、比嘉さん、比嘉さんは強いよ。
比嘉さんは強い、
比嘉さんは強いと思う。
比嘉勢はめっちゃ
強い。比嘉勢はいっぱいいるもん。沖縄苗字一番ど誰なんだ、ちょっと調べてみよう、ね、うん、
やっぱ比嘉さんが多いと思います
ね。え、
うん、あ、うわ、すげえ、めっちゃ調べてる。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。1位が比嘉さん、
うん、
およそ51,100人。あ、金城2位に上り詰めてる。
あ、本当だ。
あ、56,000人。
うん、
で大城さんが、47,200人。
あ、3位だったんだ。
4位宮城。
へ
え、宮城さんか。
うーん、
あ、でもそうか、新さんも宮城だもんな。
うわー、言われてみたら宮城さん
多いかも。
い、多いかもしれない。いいな、なんか宮城ってなんかすごいちょっといいなって思ってる名字。
いいんですか、宮城。
なんかちょっと、うん、なんか優しそうじゃないですか。宮城ですって
そう、そうです、
うん、なんかヤギ、ヤギ入ってるし、ヤギ、
ヤギ、ヤギさんでいいんじゃないですか。
宮城、あ、ヤギさん
じゃあヤギさんでいいん
じゃないですか。でもミーを入れることでなんかちょっと宮城ですみたいなな
んかヤギ、ヤギの丁寧語みたいな。
そうそうそうそう、
宮城さん
宮城さん
っていう。僕でも宮城さんで思ったことあるのは、うん、あの宮城県には宮城さんいないのかなっていう。
ああ、
いない、宮城県にはいないのかなって思う。
ああ、
どうなんですかね。
でも沖縄の名字って感じするからね。
まあ、確かにそうですよね、うん、それが不思議なんですよ。
うん、
都道府県で宮城県あるのにめちゃめちゃ沖縄感が強い宮城さんってしかもあれじゃないですか、多分だから僕 Uber Eats やってる時に、うん、あの地名はよく目にするんですけど、うん、まあ、コールセンターでもそうでしたけど、
うんうん、
沖縄県に宮城って地名2カ所ぐらいありますよね。
あ、あるあるあるあるあるある。
那覇にもあるし、浦添にもあります、
ね、うん、あっちにも、え、なんかもっと奥の方にもなかったでしたっけ。
もっと奥の方にあります。
なんかあと1個ぐらい見た記憶がどこで見たかわからないけど、
運転してる時に、
うん、なんかの時にな
んかの時に、
うん、多分ね、運転してたのか何かで、
まあ、多分あの道表示でしょ
う。あ、宮城って書いてあったかも。でも
宮城、
うん、読み方が宮城、
宮城さんの宮城という字にもグスクの、
そうそうそう、白が入ってるから、う
ん、読みあるんですね。
うん、宮城グスクって書いてあった気がしないでもない。
ちょっと
信じなくなってきた。
なきにしもみたいな、そういう感じですかね。
うん、
はい、あ、ありがとうございます。おそらさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
小錦パンチ様、誰がよ。小錦じゃないよ、俺。MC コハー様様、
コハー様様、
コニシキじゃないって俺そんなになんかトゲトゲの服着てなんか日本語で遊ぼうに出てるような感じする。
コニシキさん、
あれか
待って、またそれが出てこないって、ね、
全然ピンときなかった
なんか、ね、ウクレレのイメージしかないですね。
そうそうそう、
私ね
マサさんもこんにちはということで。
あ、こんにちは。
僕の名字はベスト50にも入らないかも。
うん、
いや、沖縄でもめったに見ない名字本当いますからね。
うん、
なあ、誰だろうな、ヨヘナとか。
あ、ヨヘナあ、でもヨヘナさん結構見るよ。
見ます。
ヨヘナさんは見ますね。
ヨヘナのめっちゃ難しい字書く感じありません？ヨヘナって。
ヨヘナ書けない。
書けないっすよね、
うん、書けない。
俺も書けないっすよ。
何しか書けない、
ヨヘナってだから書けないから、なんかテストの時大変だろうなと思って、
うん、もう訓練されてるはずね。
そうっすよあ、宮城県に宮城さん990人ぐらいいるみたい
です。そうなんだ。
あ、やっぱいるんだ、宮城県にも。沖縄ルーツなのかな、その人たち。
なんかね、
どうなんですかね。
それか、この 剣を愛してて
剣の名前を自分で背負ってるんですか宮城県、面白いですねやっぱな、
いろんな名字も ね、 ねありますもんね、
ありがとうございます。ということでじゃあ、コーナー行きましょうか。
はい、
お願いします。
今日は何の日。
はい、今日は2月7日ですけれども
一体2月7日ですので
何の日でしょう。
何の日でしょうか。でで、うん、本日2月7日は、
はい、
船の日。
船の日、
はい、となっております。はい、なんででしょうか。
まあ、2と7で語呂合わせる船ですね。
ピボーンそうですね日付は、この27で船というも語呂合わせから付けられています。
はいはい、
茨城県の、あの船甘露煮店組合が2001年に制定したようです。
船の甘露煮ってよく聞く。
うん、聞く。あんまり私船って食べたことないかもしれない。
俺も食べたことないです
ね。
ああ。
そうそう、ここでね、やっぱり船はすごい、この取り組みがすごいなと思ったのが、
はいはいはい、
やっぱり船ってなかなか食べたことないよねっていうこと で、この組合の方が、うん、船の日に茨城県のこれ古河市内かな、古い川の市の、
古川市
の、あの7つの小学校に船の甘露煮を振る舞ったこともあったそうですよ。一回ちょっと食べてみようみたいな。
ああ、子供たちにね。
そうそうそうそう。
でもそのぐらいの年の子に味を教えないと根付かないですからね、多分ね。
うん、
ほ
う
ほ
うほう。そう、すごいね。確かに船って言ったらもう私はフィッシュファイトが。
俺もフィッシュファイトですね。
フィッシュファイトは生
茶
だよね。
ドロクエなイハズーさん。ドロクサイなバグ
さん。そうなんですね。
それで聞いたことあるんだ。うん、この後の何だったっけ、歌詞にもなんか出てくる
やつ。甘露煮船寿司だけなのね
っていうのがあるから。
そうそうそう。あ、懐かしい。で、実はですね、このフィッシュファイトにもなったんですけれども、
はいはいはい、
船はめちゃくちゃ、うん、生命力がすごいらしいです。
あ、そうなんですね。うん、
船の生命力は他の、うん、魚よりもすごく強くて、
はいはい、
例えば魚によっては釣った魚とかを水道水に入れたりとかしたらちょっと死んでしまったりとか、そんなイメージありますよね。は
い
は
い
は
い、
まあ、
海水だとっていう感じですね。
うん、そうそうそうそうそう、うん、なんだけど船はたとえ水道水であっても、たとえドブのような汚い水の中でも生きていける。
あ、でも歌詞にもなんかあったような気がする。
ねえ、生臭い、泥臭いの泥かな。
泥臭い。
さらには、はい、急激な水温の変化にも耐えられる。
え、じゃああれじゃないですか、天ぷらにしても生きてる可能性あるってことですか。
あ、いや、もう死んでると思います。
さすがに天ぷらにしたら、
ね、
死んじゃう。
水温、もうそもそももう自ら出されてる時点でちょっと命はもうちょっと難しいかもしれないですね。
まあそうか。さすがに生きてないから。うん、
大変大変。もうそしたらもう船のこと食べれない。急激な水温にも耐えられるようになってて、
はいはい、
他の魚に比べても生命力が高いです。実際にドブのような川から船が釣れるということもあるので、
はいはい、
汚い水でもちゃんと空気があれば生きていることが分かりますということで、とても強い魚らしいです。
あ、そうなんですね。うん、あ、でも船ってそんなに注目して見たことないですもんね。
うんうん、でも金魚とかはよく見るじゃないですか。
はいはい、
ね、金魚、実はこの金魚って船の金魚の祖先、
はいはい、
船らしいですよ。
あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあ船をなんか、うん、養殖か分かんないですけど育ててなんか飼いやすくしたのが金魚ってこと。
うん、なんかあのちょっと、まあ、祖先をたどるとになるんですけど。
あ、そういうことか。
そうそうそう、なんか時が千数百年前の中国に野生していた船が突然変異を起こし、突然変異の結果赤い色の船が生まれ、
あ、すご
この赤い色の船が後の金魚という風になったそうです。
その金魚パイオニアですね。じゃあ
すごいね、すごい急に。でこの突然変異した船のことを、
はいはい、
ヒブナって呼ばれているんですけど、
はいはい、
今はあのいろんな種類の金魚がいるけど、そのほとんどがこのヒブナの品種改良で生まれた。だからもともと金魚はもともとは船の先
子孫
子孫ってこと
っていうことになりますよ。
そうなんだ、
ということらしいですよ。
あ、じゃあそうやって考えると意外とフナって身近な魚だったかもしれないです
ね、うん、ね。でも金魚って確かに強いイメージある。
あ、金魚も確かに強いですか、
うん、強い強い、え、金魚強いよ
金魚は強いイメージがある、
うん、すごいすごい、もう金魚すくいで、
あ、まあ金魚すくいは
確かに、ね、取った金魚を育てるために相当お金使った。
めっちゃでかくなりますね。確かに
でかくなる。そして長生きしよった。
ああ、じゃあちゃんと受け継がれてるんですね、生命力が、うん、
そうですよ。ちょっと ね、この2月で寒い時だから、やっぱこの生命力もらいたいですね。
もらいたいですね。あということで本日は、
はい、船の日ご紹介しました。
はい、では一旦 CM です。う
ん、ハイタイ、ジャコです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター、味クーター。何といえば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理には鰹だしと豚から取った出汁が欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むどち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もデージ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみに味クーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアファイと言いますが、それはまた次回に。
はい、お届けしております火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
おどぶきパンチです。
お願いします。
お願いします。アンツバさんからね、うん、ミカさんって、うん、ナナニーライダーで酔っ払ってる女性役してますって聞いてるんですけど。
そうなんですよ、翼さん、私です。
ね、あー、うん、そうですね、まあ、酔っ払ってる女性役、はい、
酔っ払ってましたね。
まあでもね、まだ見てない方にとってはネタバレになるかもしれないんですけども、うん、で、あ、もうあれですか、公開は終わったんですか。
実はですよ、
はいはい、
再演が決まりまして。
ああ、
ありがとうございます。今日も早速 FM 那覇さんの方にもですよ、ポスターをお届けに来たので。
ああ、ありがたい。
ちょっと告知していいですか。
ああ、じゃあポスターはこれ貼っといて、
これで、あ、はい、ちょっともうしっかりとメッセージも書かせていただいて、掲示させていただきました。ちょっとタモリスタイルで、
タモリスタイル
でお届けしました、はい、そうなんですよ。じゃあちょっと西原町復帰50周年企画、劇団オゼ72ライダーということで、うん、3月11日それから12日に沢富士未来ホールの方で再演が決まりました。
またですね、
ありがとうございます。もうパワーアップして、とてもとてもとてもいい感じになっておりますので、ぜひ来てくださいね。
僕見たことあるんで、あれがまたパワーアップしてるんだと思うと、
ちょ
っとも
う違う違うよ、
練習も大丈夫かなぐらい。
すごい
疲れてないから
楽しい感じになってますね、
は
い、で11日が19時から12日から2時から、うん、という形になってます、
はい、
で西原町民割ということで、はい、西原町にご在住の方は500円引き、一般の方も小中高生の方も500円引きになってますので、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。
ジュンジュンさんからね、ちょっと来てるんですけども、うんうんうん、ヤンビーは何役、うん、って
ヤンビーさんは何役でしょうか。こうご期待。
俺今日ポスターで見て初めて知って役者やってんかいと思って。
ポスター
でね、全然知らなかったんですよ、出てる芸人みんな。
うん、
出てるんだと思って。
そうそうそうそう。見てからね、ちょっとことぶき氏も一緒に応援団っていうことで一緒に写ってくださいって言って写真を撮らせてもらいました。
出てないですからね、僕はね。まあ、ヤンビーもね、どういった役どころなのかというのも楽しみ、
楽しいですね。
ありがとうございます。うん、はい、それでは最後コーナー行きましょう。
はい。
クイズキング、ことぶきキング、ビビデバビデブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。はい、ということで、うん、先ほどもお話ししました、もう、うん、アタック25の回100名を超える会員を持っている、
うん、はい、
クイズ番組、うん、アタック25出演しました僕、うん、 私が考えてきたクイズでございます、
はい
はい、ということで、この後ですね、うん、私落語を見に行くということで落語に関する問題を伝えしたいと思います、
うん、はい、
落語で使われる、うん、文字なんあるんですけども、うん、
文字、
出演者ですとか、うん、この出演者や、演目などを書く文字、
うん、
この書式を鑑定流というふうに言いまして、
はい、
まあ、見た感じこんな感じですかね、見えるかな、見えない、
お、
見え
ない
な、
めっちゃ白くなってる
めっちゃ白いから、うん、まあちょっと太く、
うん、
ちょっとうねったような、
うんうんうんうん、
文字となってる、
はいはいはい、文字ね、よく見るかも、はいはい、うん、
見る文字なんですけども、うん、これはですね落語ならではの、
うん、
この書き方の特徴が、
うん、
実はございます、
うん、
この、鑑定流の文字の、特徴とは一体何でしょうということ。書式以外の特徴、
書き方の特徴、
一体どんな、特徴があるでしょうかということでございますけどもね、うんうんうん、もう落語ならでは の, そうなの特徴なんですけども、
うん、
まあ、何か何かね意味を込めてる書き方なんですね。
この筆の書き方ってことですか。
筆の書き方、文字自体じゃなく、
あ、文字自体、文字の自体、そうそうそう、
文字自体ではないんですけど、
ね、あ、文字自体ではない、
どういうふうに書いているのかっていう問題でございますけど、この鑑定流の書き方の特徴なんでしょうかということでございます、
はい、
文字の書き方の特徴、
うんうんうん、
一体何でしょうかということで、うん、おそらさんね、まあ、左で書く、うん、
ああはいはいはい、
下から書く、
うん、
ということではないんですね。
あ、そうなんだ、あ、そういうことね、
はい、うんうん、リュウさんの基本が、黄色、
うん、
まあ、黄色の文字でもないですね、やっぱちゃんと黒ですね、あれはね、はい、はい、OK です、来た来た、アンツバさん、
うん、
この書き方の特徴とは一体何ということで、
うん、
インスタ映え
確かに映えそう、
映えそうではあるんですけど確かにね、あれ普通に書ける人だったら、
うん、
あれはインスタ映えするかもしれないですけど、
文字の書き方の特徴ね、
はい、おそらさん、うん、鑑定流の文字の書き方の特徴、うん、お尻を書くというその前に寛平風って言ってますね
寛平風
かいいのじゃないんです
あ、お尻の
お尻かいいのじゃなくて、おそらさんまた来ましたね、うん、鑑定流の特徴とは、お尻で書く尻文字じゃないですか
確かに尻文字、あ、懐かしい、
尻文字なんです
よ、やった罰ゲームの時にやった昔
お尻で書いた落語で使われる鑑定流の文字、うん、書き方の特徴とは一体何でしょう、うん、ということでございます、
うん、
どういうふうに書くかですね、
うんうん、
ということでございますけれども、まあ、純純さんの、ね、思いを込めるっていうのはある意味正解なんですけど、
そうですよね、やっぱり文字に気持ちを込めて、
ね、うん、気持ちを込めて書いてるのはまあそうかもしれない、まあ、ある、ね、メッセージを込めてるんですよ ね、
あ、
ね、
メッセージ、うん、メッセージ、
はい、あんつばさん、この書き方の特徴は一体何ということで、
うん、
プリンター印刷書いてください
現在風だった、
吸ってる、おそらさんこれいいな、うん、鑑定流の文字の書き方の特徴は一体何、うん、落ちから書くということ
で、あはーはー、
落語ならではは
いはいはい、落語、おお。
おそらさん、こちら鑑定流の文字の書き方の特徴は一体何ということで、うん、呪いを込めて書く、
もう大変だ、これ見てしまったら大変だ、
怖いですね
この文字を見たら呪われるありそう
嫌でしょ、見に行って呪われた幼児教さんこんにちは、
こんにちは、
この鑑定流文字の書き方の特徴とは一体何、
うん、
頭文字が縦読みになっている
あー今流行りの
よくねテレビ欄とかでも使われるやつ、
ね、うんうんうん、あれいいですよねうんうん、
なんかね、なんか見つけたらもうびっくりしますけど、ね、
うん、
まあ、あとは、まあ、助けてとか
はいはい、
やるやつ
サスペンスとかのドラマで
ね、ホラーとかでもよくある
あるやつだ、うん、
増田さん今日は大喜利的に難しいなと 言ってらっしゃいますけれども、おそらさん、鑑定流の文字の書き方の特徴は一体何ということで、うん、貞子に書いても
確かにあんなの上手そうではある
テレビから筆持って出てきてこう書いてる
ありがとうございますってなりそう、
これどういうことでしょうかね、ジュンジュンさん、
うん、
鑑定流の文字の書き方の特徴とは一体何、新垣真也が書いてあの人鑑定流専門の書き方だったんですね
でも確かになんか字なんか終始綺麗なイメージある。
あ、そうなんですか、
うん、
イメージがあるというと見たことは
なんか、なんかの時に書いてましたよ
書いてました、
すごいと思った。
なんか、なんかの時ってだから1月に書き初めやってたあれとかじゃないですか。
うん、私が本当に尾瀬に来たばっかりぐらいの舞台の時に、うん、なんか書いてましたよなんかの
何一つとしても
思い出せない、やばい、なん全然オーディション書いてましたなんか、なんか書いてました
なんか書いてました
やばい、もうそこしか覚えてない上手と思ったのだけ覚えてる
なんか同じような感覚で、うん、送ってきてくださった方がいらっしゃいますね、
うん、
おそらさん、
うん、
鑑定理の文字の書き方の特徴は何ということで、うん、西武ライオンズの山川さんに書いてもらう、めっちゃうまいめっちゃうまいですね山川さん。
そうなんだ、知らなかった
そうなんだ
野球だけじゃなく文字もうまい素敵だ、
ジュンジュンさん、
うん、
鑑定流の文字の書き方の特徴は何、うん、筆跡鑑定が必要だ
あれちょっと難しい
難しく誰にもわからんように書いてる幼児教さん、鑑定流の文字の書き方の特徴は何、うん、和音の和を小文字にしてギャルっぽくする
あ、ちょっと可愛くねあ、懐かしい、この
私はのワード部分だけ小さいやつでしょ、うん、
あったちょっと流行った流行った
あれもうガラパゴス形態の時代じゃないですかあとはね、落語ならではとは言ったんですけども、うん、落語以外の演目、うん、歌舞伎とか、
はいはい、
相撲とかでもこういう書き方をするんですね、
うん、
うんでも歌舞伎落語でも同じようなちょっと願いを込めて書いてるんです。
あ、こう願いっていうのがなんかね、
う
ん、
そうそうそう、
なんかさっきからちょっとこれ考えてるんですけどね、
う
ん、
そうなんですよね。
あ、分かったかも。
分かりました。
え、分かったかも。え、これ当たるかも本当に。
あ、じゃあ、お答えいただいていいですか。
つなげて書く。
非常に惜しいです
。あ、惜しいなんか願いって言ったからなんかね、そうかなと思った。
なんか人とのつながり。
そうそうそうそうそうそう。
あ、いや惜しいっす。
あ、惜しい。あ、惜しいらしいですよ。
惜しいです。
なんか
あんつばさんが、うん、上腕二頭筋を鍛える書き方をする。幼児教さん、語尾に星マークをつけてお茶目っぽくする。
で。
いや、つなげて書くは非常に惜しいんですよ。
あ、そうなんだ、
つなげて書くは惜しいですね。おそらさん、
うん、
女装して書くと
あ、
女型が書く。あ、歌舞伎だ
あ、はいはい。あ、でもなんかちょっとプレミアがつきそう女型の基礎が書きました
文字のプレミアがつくと、
うん、
いうことで、ございますけれども、ではそろそろ正解発表しましょうか、
うん、
はい、ではね、鑑定流の文字の書き方の特徴なんですけれども、うん、文字はくっつけはしないんですけれども、
うん、
文字同士の間、
うん、
もうビチビチに書くんですね、
うん、
詰めて書く、
うん、
だからスペースをもうギリギリまで埋めて書くのが鑑定流の特徴なんですね、
うんうんうんうん、
これなぜかというと、
うん、
まあ、落語も、
うん、
まあ、歌舞伎も、
うん、
この大相撲も、
うん、
お客さんの席がうん、ビチビチに埋まった方が大成功という。
あ、なるほど。
成功を、願いを込めて、
うん、
スペースいっぱいまで書くっていうのがこの鑑定流の文字の書き方の特徴なんです、
ね、そうだったんだ。
はい、ということで、うん、ジュニューさんがね、うん、スペースいっぱいにみっちり書くっていうの、これが正解でございます、うん、
あら、すごい。 スペースいっぱいに、ああそういう願いでね。
そうなんですよ、落語もいっぱいお客さんが入った方がありがたいということで、うん、そういうふうに、きっちり詰めて書くというのがこの鑑定理の文字の書き方ということでございました、
う
ん、
ありがとうございます。
はい、
そっか、じゃあ今日はその落語に行くんですね、この後。
きっと大入りだと思います。
いやーすごい、大入りとかもね、
そうそうそう、
なんかよく聞くもんな、
ね、演劇のポスターもみっちり文字書いた方がいいですか。
あ、確かにそうだそうだ、
サインしてましたけど、もうちょっとみっちり書いた方がいいんじゃないですか。
ちょっと長かったかなって言ってたけど、もっと書いて
もっと書いてもよかった。長く書いてるとかよかったんですよ。
あ、よかったんですよ。アリンコみたいな字です。
もうみっちり書いて、まあ、成功に乗ってということで、うん、
はい、
はい、お届けしました、
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、本日も、火曜オリジンジャンプルお届けいたしました。お相手は
劇団オゼ前城美香と
おとぼきパンチでした。
ありがとうございました。バイバイ。